聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書30章の18節から20節まで。それゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ち、それゆえ主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。まことに主は正義の神、なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。まことにシオンの民、エルサレムに住む者よ、もはや泣くことはない。主はあなたを呼ぶ声に応えて、必ず恵みを与えられる。主がそれを聞いて直ちに答えてくださる。我が主はあなたたちに災いのパンと苦しみの水を与えられた。あなたを導かれる方はもはや隠れておられることなく、あなたの目は常にあなたを導かれる方を見る。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書第16章の29節から33節まで。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だが、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
ただいまは、ヨハネによる福音書の16章29節から33節のところをお読みいただきました。まあ、いくつ短い中にもいくつもの、まあ、印象深い聖句がありますが、ただまずここで私たちが出会いますのは、まあ、主イエスの弟子たちの、まあ、信仰の動揺と言いましょうか。危機や困難の中でその信仰が揺れ動いてしまう弟子たちの姿が示されております。まあ、いつも申しておりますが、この時は主イエスキリストが十字架につけられる時がもう間近に迫っていました。弟子たちにはそのことがよく理解できなかったのではありますが、まあ、主イエスはそうした危機に直面した時の彼らの弱さ、まあ、信仰の脆さといったものをよくご存知でありました。ですから32節でこのように言われるのです。32節ですが、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。ちなみに、新共同訳の聖書では、この初めが、だがと訳されておりますが、もともとのギリシャ語の、ギリシャ語を見ますと、もっと強い意味を持った、見よという言葉が使われています。注意して、目を見開いて、見ていなさい。あなた方にとっては思っても見ないことかもしれないけれども、こういうことが起こる。そのように改まって語るときの言葉です。心に留めておきなさい。あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人にするときが来る。そういう意味合いです。 で、このことは弟子たちにとっては非常に意外な言葉だったはずです。なぜならば、すぐ前の29節、30節には、この時の弟子たちの思いが語られているからです。まあ、29節の途中からになりますが、今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知であり、ご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと、私たちは信じます。これがこの時の弟子たちの信仰であり、思いであったんですね。注目すべきなのは、まあ、終わりのところ、主イエスが神のもとから来られた方であることが今わかりました。そのことを私たちは信じます。この時弟子たちはそういう信仰に導かれ、それを言い表した。そういう場面です。むしろそれまでよくわからないなりに大変な危機が迫っていることを感じて、不安や恐れの中にいた彼らに、イエス様はずっとご自身のこと、そしてこれからご自身の身に起こることについて、繰り返し丁寧に語ってくださいました。確かに主イエスはこれから十字架につけられて殺される。でもそれは単なる挫折ではないし、単なる悲しむべき不幸な出来事でもない。そこで全てが失われ、絶望に終わってしまうのではない。むしろ、そこにおいて、父なる神の御業が実現される。なぜなら、主イエスは神の独り子として、父なる神の御業を成し遂げるために来られたのだから。この十字架において起こること、それは、イエス様が私たち人間の罪と呪いをすべて、その身に担ってくださるということです。まさにその十字架を通して、私たちも古い自分に死に、神のうちにある新しい命に復活させられ、作り変えられる。そのようにして、私たちには、思いを超えたことですが、神の御業が、私たちの救いの御業が実現される。そのことを主は繰り返し説かれたのです。まあ先ほどの32節の後半でも主はこのように言われます。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。このことはただイエス様だけのことをおっしゃっているのではありません。イエス様だけがいや大丈夫だ、弟子たちに見捨てられようが自分は大丈夫だ、そうおっしゃっているのではない。私たちもまた置き去りにされてしまうことはないのです。いや、主ご自身が私たちが倒れてしまった時であっても、イエス様ご自身がこの私たちと一緒にいてくださる。私たちを見捨てることなく、私たちのうちに留まってくださる。親しく留まってくださる。いや、そのイエス様において、父なる神ご自身も、この私たちと変わることなく、一緒にいてくださる。それが主のメッセージでありました。そして、弟子たちもそれが十分分かってはいなかったかもしれないけれども、そのことを信じますという信仰に導かれたんですね。ところが、それをイエス様が喜ばれたか、もちろん喜ばれたんですけれども、ただ、言葉として、話として、先ほど言いましたけれども、32節の前半の言葉を主はあえて語られるのです。心に留めておきなさい。あなた方がまた散らされて、この私を一人残したまま自分の家に帰ってしまう時が来る。いや、もうその時が来ている。 せっかく弟子たちの中に芽生えた信仰の芽を摘んでしまうような、彼らの思いをくじくような言葉です。イエス様はどうしてこのようなことを言われたのか。どうせ弟子たちの言うことなど信用できない。そういう不信感をイエス様は言い表しているのでしょうか。確かに今は分かったかもしれない。でもまたつまずく時が来るんだ。その時にはさっさと私を置いてあなた方は自分の家に帰ってしまうだろう。どうせそんなもんだと。イエス様は弟子たちのことを冷ややかに見ていらっしゃるのでしょうか。まあ、実際現実に弟子たちはそのようになっていく。イエス様が逮捕された時には彼らは散り散りになってイエス様を一人置いて自分の家に帰ってしまった。そのことをイエス様はご存じで、どうせあなた方はそんなもんだよとおっしゃっているんでしょうか。で、そんなことは決してないということ、私たちは今こそそのことをはっきりと心に刻まなければなりません。イエス様はつまずいてしまう私たちの弱さを意地悪な思いで見下したり咎めたりすることは決してなさらない。この主の言葉をそのように解釈してはいけないのです。むしろ主ご自身が33節でおっしゃっているように、なぜこのことを語ったのか、それはイエス様のうちにある本当の平安を与えるためだ。あなた方は、あなた方には世で苦難がある。実際にその苦難の中で、あなた方はつまずいてしまうだろう。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。確かに私たちは弱いものであり、苦難に遭うたびに動揺し、信仰を失い、自分の家に家がやっぱり一番だと言って帰ってしまう。今わかりました。私はあなたを信じます。あなたのためなら命を捨てますと、勇ましく言うことがあっても、それは決して嘘ではない、ないとしても、すぐにくじけてしまう。そういう私たちを、主は冷ややかに見ているわけでもないし、咎めているわけでもない。これらのことを話したのは、あなた方が私によって本当の平安を得るためなのだ。その言葉を私たちは、今日改めて心に、刻みたいのです。もちろんダメでいいんですよ。都合が悪くなったら引っ込んだらいいんですよ。そういうことを言いたいわけではありません。私たちはそういう自分の弱さをきちんと見つめなければならない。前に進むために、本当の幸いと平安を得るために、私たちはそういうものと向き合っていかなければならない。でもそれはただこんな自分ではダメだと自分を咎めることとは違います。自分をぶったたいて責めることを求めていらっしゃるわけではない。まさにつまずいてしまうこの弱さの中にこそ、私たちの弱さを担ってくださる主が来てくださる、その弱さを担うためにこそ主は十字架に疲れたのであり、その私たちが新たに立ち上がるためにこそ、主は復活させられたのです。この主イエスにおける許しの恵みの中で、私たちがもう一度、いやその都度その都度、イエス様のもとに帰り、自分のすべてを主に委ねていく。 自分の弱さも、自分の犯した罪も、そのすべてを主イエスに明け渡していくのです。まあ、繰り返しになりますけれども、私たち自身はやはり揺らぐでありましょう。困難に遭い、心が慣れて帰ってしまうこともあるでしょう。しかし主はそういう私を、主だけは、人はそういう私たちを批判するかもしれませんし、悪く言うかもしれない。しかしイエスだけは、主イエスだけは私たちを咎めるのではないのです。そういう私たちのこそ本当の平和を与えるために私たちを新たに招いてくださる。そしておっしゃるのです。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。十字架を通して、そして復活を通して、主イエスは私たちの弱さにも、その罪にも打ち勝っておられる。今生きているこの時にも、主イエスはこの私たちをご自身の誠の平和のもとに招いてくださっております。その方に私たちは目を向けるのです。その方のみに私たちを、今生きているこの私たちを捧げていくのです。たとえつまずいているとしても、主が与えてくださる平和があり、そこから始まる新しい道を主が示してくださるでありましょう。そしてその道を行く勇気を、力を主が与えてくださるでありましょう。その主に私たちは今日も目を開かれ、感謝を持って従っていくのです。このところから、今私たちがいるところから、主を仰ぎ見ながら、新しい主の歩みに歩み出していきたいと思います。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この方に従って参りたいと思います。お祈り。天の父なる神様、あなた方はこの世では困難がある、その御言葉の通り、私たちは常に苦難と試練に遭い、またその中にあって破れとつまずきを覚える弱いものであることを、今改めて覚えずにはおれません。しかしそのような私たちを、あなたは決して見捨てるのではなくて、また咎めるのでもなくて、御子キリストによって、その十字架を通して、あなたの平和のうちに招いてくださいます。どうぞそのあなたの御声をいつも聞くことができますように、そしてあなたに従う勇気と力とを与えられ、あなたの勝利と命に預かる道を歩むことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。